3、広報太宰府、ナンバー1058、2026年、令和8年7月号、表紙から4ページ、表紙及び市政ニュースほか。表紙です。7月は、童話問題啓発協調月間です、と、人権尊重の町、太宰府の言葉とともに、手と手をつないでのイラストが載っています。イラストを紹介します。たらいに使ったスイカ。色とりどりのランドセル姿の4人の小学生。談笑する4人家族。2人の女性と会話をしている車椅子の女性。子供の小さな手で包んだハートを大人に渡しているイラストなどが載っています。奇数月連載の手と手をつないでに掲載されるイラストは、イラスト制作をお願いしている藤田秀彦さんが色鉛筆で描いた繊細で柔らかな作品です。毎回たくさんのイラストを描いていただいており、掲載されなかったイラストの一部を表紙に採用しました。どの号の候補だったのか想像しつつ、ぜひ過去の記事も手に取りながら、手と手をつないでを振り返ってみませんか。なお、掲載記事は編集作業の都合上、6月17日時点までの情報に基づきます。配布時とのズレなどがありましたらご了承ください。表紙終わり。2ページ、市政ニュース。新副市長就任の挨拶。この度、太宰府市の副市長に就任いたしました、石田博司でございます。太宰府が市政施行した昭和57年から、私は市職員として38年間、この町の歩みとともに人生を歩んでまいりました。6年という月日を経て、再び愛着ある故郷の市政に参画できることを大変光栄に、またその職責の重さに身の引き締まる思いでおります。これまでの経験に新しい視点を加え、市長を全力で補佐してまいります。先人が築いてきた誇り高き歴史と文化を次世代へ確実に引き継ぎつつ、誰もが住み続けたいと感じられる活力あるまちづくりに邁進する覚悟です。市民の皆様の声に耳を傾け、現場に寄り添い、太宰府のさらなる飛躍を目指し、誠心誠意取り組んでまいります。微力ながら尽力してまいりますので、市民の皆様の温かいご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。新副市長、石田博司さんの写真が載っています。前副市長退任の挨拶。皆様のおかげをもちまして、令和4年からの1期4年間、職務を務めさせていただいたことに、改めて厚くお礼申し上げます。この4年間は、デジタル技術を活用した市民サービスの変革、DX や、物価高に苦しむ市民事業者の皆様へのご支援といった、緊急課題に直面した時期でした。十分なことができたのか、今更ながらに不安になることもありますが、ご容赦いただければ幸いです。そして、中学校完全給食、民間プールを活用した水泳授業、給食費補助、さらに帯状疱疹予防接種、高齢者へのエアコン購入助成などの各事業に関わることができたことは良い思い出となりました。一方で、市として今後対応すべき課題も顕在化しており、市民の皆様と共に公共の枠を広げなければ解決できないことも現実となってきました。今後は一市民として太宰府市の発展に貢献できる道を探してまいります。結びに、太宰府市のさらなる発展と市民の皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し上げ、退任の挨拶といたします。 前副市長原口信之さんの写真が載っています。太宰府市渇水対策本部、引き続き節水にご協力ください。日頃から節水にご協力いただきありがとうございます。福岡県内は深刻な水不足が続いています。暑さ厳しい7月、水資源を守るため引き続きご協力ください。令和8年6月16日時点の筑後川水系ダムの貯水率は 39.4% です。お願いしたい行動、洗面時の流しっぱなし防止、シャワーをこまめに止める、1分で12リットル、ペットボトル6本分の効果があります。問い合わせ、上下水道課、上下水道施設課、電話 408-4024、 ページ ID 46338と46440、3ページ、企業からふるさと納税として寄付をいただきました。次の企業の皆様から寄付をいただきました。株式会社中舗装、株式会社はじまり、はじまりはアルファベットで HAJIMARI です。筑紫ガス株式会社、株式会社シーマコンサルタント、株式会社サデンコ、西日本鉄道株式会社、以上の6社です。今後の本市のさらなる発展のため、大切に活用させていただきます。梅ちぎり体験、梅の実収穫祭を開催。昨年度も好評だった一般向け梅ちぎり体験を5月19日火曜日に太宰府政庁跡で開催しました。今年は市内から親子など12組19名が参加し、梅の実の収穫を楽しむ姿が見られました。収穫後には梅ジュースを振る舞い、爽やかなひとときを過ごしていただきました。また、翌日5月20日水曜日には、福岡農業高校食品科学科の3年生と事業者による梅の実収穫祭を開催しました。この日収穫した260キログラムの梅の実は、同高校へ提供され、今後の梅プロジェクトの製品開発などに活用されます。3枚の写真が載っています。梅ちぎり体験の参加者、福岡農業高校食品科学科の3年生と事業者の皆さん、梅を収穫する様子、以上の3枚です。歴史が結ぶ新たな交流、飛鳥村と連携協定。本市と奈良県飛鳥村は5月27日水曜日、まちづくりや防災分野で連携する包括連携協定と災害時総合応援に関する覚書を締結しました。飛鳥時代、日本の政治文化の中心地であった飛鳥村と、日本の外交と防衛の最前線であった太宰府市が、歴史文化を生かした交流や防災面での協力を進めます。高原市長は、日本黎明期の息吹を未来につなげる第一歩となる、互いの魅力を高め合いながら世界に誇る文化を発信していきたいと述べました。今後、百済の最後の都だった韓国武勇軍とのつながりも視野に友好を深めていきます。森川雄一飛鳥村村長と高原市長の写真が載っています。市職員による豪雨災害対応訓練実施。豪雨災害が発生しやすい季節を迎えるにあたり、市民や観光客の生命財産を守るため、5月30日土曜日に豪雨災害対応訓練を実施しました。様々な想定に基づき、各班が机上または各現場に直接赴いて役割を確認しました。 特に避難所の担当班は公民館までの経路、危険箇所を把握するとともに、施設内の撮影や自治会長から施設の情報や備蓄品などを確認し、避難所情報カードを作成しました。最後には参加者全員でトイレカーや避難所の物品、簡易トイレの見学や体験を行うなど、今年の梅雨の災害に参加職員が一丸となって備えました。訓練の様子の写真が載っています。4ページ。太宰府スケボーパークがオープンしました。松郷運動公園内に整備した太宰府スケボーパークが5月31日日曜日にオープンしました。開園に先立ち5月29日金曜日には内覧会を開催し、施設概要説明、デモプレイを実施しました。本施設はオリンピック競技にも採用されたスケートボードを初心者の方でも気軽に楽しめる施設として整備しています。オープン当日は子供から大人まで幅広い世代の皆さんにご来園いただき、スケートボードを楽しむ姿が見られました。利用料金は高校生以上300円、中学生以下100円です。またヘルメットやプロテクターは貸し出し、各100円を行っていますので、初めての方も安心してご利用いただけます。なお、スケートボードは各自ご持参ください。皆さんのご来園をお待ちしています。設置セクションの一部と内覧会でのデモプレイの写真が載っています。以上、担当は広真でした。
町のトピックス。第73回太宰府柔道剣道大会開催。4月26日日曜日に柔道大会、29日水曜日祝日に剣道大会が総合体育館飛梅アリーナで開催されました。本年で73回を迎える市主催の歴史ある大会で、武道を通じた青少年の健全育成を目的としています。市内の優勝チーム優勝者を継承略でお知らせします。柔道大会、団体、小学3年生4年生の部、準優勝、太宰府少年武道会 A。団体、小学5年生6年生の部、準優勝、太宰府少年武道会 A。個人、幼児の部、準優勝、鈴木大成、個人、小学4年生男子の部、準優勝、山本智人、個人、小学5年生男子の部、準優勝、宇流宗介、個人、小学3年生4年生女子の部、準優勝、広田真中、個人、小学5年生女子の部、優勝、川崎安里、個人、小学6年生女子の部、準優勝、藤本真奈美、個人、中学2年生男子の部、優勝、妻狩り、木の丸。剣道大会、団体、小学高学年の部、優勝、太宰府新部会 A。 個人、小学3年生4年生の部、優勝、石橋小田。個人、小学3年生4年生の部、準優勝、坂本健。個人、中学1年生の部、準優勝、鳥越美和。個人、中学2年生3年生女子の部、準優勝、 井上絵馬。以上です。写真が2枚載っています。剣道大会選手宣誓の様子の写真と、柔道大会に出場した選手たちの集合写真です。エンジョイ剣道フェスティバル2026団体戦準優勝報告会。太宰府新部会の鳥越美和さん、太宰府中学校1年。東川正人さん、太宰府中学校1年。坂井香奈さん、太宰府中学校1年。中村春さん、太宰府中学校1年。倉吉舞さん、太宰府小学校5年。の5人が、福岡県代表として、3月に、富山県にて開催された、エンジョイ剣道フェスティバル2026に出場し、団体戦で準優勝を収めました。その報告のため、5月18日月曜日に、太宰府市役所を訪問した太宰府新部会の皆さんは、今後も鍛錬を重ね、心身ともに成長していきます。と、今後の抱負を語ってくれました。高原市長は、日々鍛錬を重ねられ、このような素晴らしい結果を残されたこと、大変嬉しく思います。と、激励の言葉をかけました。市役所を訪問した選手の皆さんの写真が載っています。